夏目漱石作、坊ちゃん。二、ブーと言って汽船が止まると、橋家が岸を離れて、漕ぎ寄せてきた。船頭は真っ裸に赤ふんどしを締めている。野蛮なところだ。もっともこの暑さでは着物は着られまい。日が強いので、水が矢に光る。見つめていても目がくらむ。事務員に聞いてみると、俺はここへ降りるのだそうだ。見るところでは大盛りくらいな漁村だ。人を馬鹿にしてら。こんなところに我慢ができるものかと思ったが仕方がない。威勢よく一番に飛び込んだ。続いて五六人は乗ったろう。他に大きな箱を四つばかり積み込んで赤粉は岸へこぎ戻してきた。丘へ着いた時も井の一番に飛び上がって、いきなり磯に立っていた花垂れ小僧をつらまえて、中学校はどこだと聞いた。小僧はぼんやりして、知らんがのうと言った。気の利かぬ田舎者だ。猫の死体ほどな町内のくせに、中学校のありかも知らぬ奴があるものか。ところへ妙な筒っぽうを着た男が来て、こっちへ来いと言うから、ついて行ったら、港屋とかいう宿屋へ連れてきた。嫌な女が声を揃えて、お上がりなさいと言うので、上がるのが嫌になった。加藤口へ立ったなり、中学校を教えろと言ったら、中学校はここから汽船で二里ばかり行かなくっちゃいけない、と聞いて、なお上がるのが嫌になった。俺は筒っぽを着た男から、俺のカバンを二つひったくって、のそのそ歩き出した。宿屋の者は変な顔をしていた。停車場はすぐ知れた。切符もわけなく買った。乗り込んでみると、マッチ箱のような汽車だ。ゴロゴロと5分ばかり動いたと思ったら、もう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。たった3銭である。それから車を雇って、中学校へ来たら、もう放課後で誰もいない。宿直はちょっと用足しに出たと小遣いが教えた。随分気楽な宿直があるものだ。校長でも尋ねようかと思ったが、くたびれたから車に乗って宿屋へ連れて行けと、シャフに言いつけた。シャフは威勢よく山城屋といううちへ横付けにした。山城屋とは質屋の勘太郎の屋号と同じだから、ちょっと面白く思った。なんだか二階のはしご段の下の暗い部屋へ案内した。暑くっていられやしない。こんな部屋は嫌だと言ったら、あいにくみんな塞がっておりますからと言いながら、カバンを放り出したまま出て行った。仕方がないから部屋の中へ入って汗をかいて我慢していた。やがて湯に入れと言うから、ざぶりと飛び込んですぐ上がった。帰りがけに覗いてみると、涼しそうな部屋がたくさん空いている。しっけいなやつだ。嘘をつきやがった。それから下女が膳を持ってきた。部屋は暑かったが、飯は下宿のよりもだいぶうまかった。給仕をしながら下女がどちらからおいでになりましたと聞くから、東京から来たと答えた。すると、東京は良いところでございましょうと言ったから、当たり前だと答えてやった。膳を下げた下女が台所へ行った時分、大きな笑い声が聞こえた。くだらないからすぐ寝たが、なかなか寝られない。暑いばかりではない。想像し、下宿の5倍くらいやかましい。うとうとしたら、清の夢を見た。清が越後の笹飴を笹ぐるみむしゃむしゃ食っている。笹は毒だからよしたらよかろうと言うと、いえ、この笹がお薬でございますと言って、うまそうに食っている。俺が呆れ返って大きな口を開いて、はははは、と笑ったら目が覚めた。下女が雨戸を開けている。相変わらず空の底が突き抜けたような天気だ。道中をしたら茶台をやるものだと聞いていた。茶台をやらないと粗末に取り扱われると聞いていた。こんな狭くて暗い部屋へ押し込めるのも茶台をやらないせいだろ。みすぼらしいなりをして、ズックのカバンとケジュスのコウモリを下げているからだろう。 田舎者のくせに人を見くびったな。一番茶代をやって驚かしてやろう。俺はこれでも学資の余りを30円ほど懐に入れて東京を出てきたのだ。汽車と汽船の切符代と雑費を差し引いてまだ14円ほどある。みんなやったってこれからは月給をもらうんだから構わない。田舎者はしみったれだから5円もやれば驚いて目を回すに決まっている。どうするか見ろと、すまして顔を洗って部屋へ帰って待っていると、夕べの下女が膳を持ってきた。盆を持って給仕をしながら、やにニヤニヤ笑ってる。失敬な奴だ。顔の中をお祭りでも通りやしまいし、これでも、この下女の面よりよっぽど上等だ。飯をすましてからにしようと思っていたが、尺に触ったから中途で五円札を一枚出して、後でこれを帳場へ持って行けと言ったら、下女は変な顔をしていた。それから飯を済ましてすぐ学校へ出かけた。靴は磨いてなかった。学校は昨日車で乗りつけたから、大概の見当はわかっている。四つ角を二三度曲がったらすぐ門の前へ出た。門から玄関までは御影石で敷き詰めてある。昨日この敷石の上を車でガラガラと通った時は、むやみに行散な音がするので少し弱った。途中から小倉の制服を着た生徒にたくさんあったが、みんなこの門を入ってゆく。中には俺より背が高くて強そうなのがいる。あんな奴を教えるのかと思ったら、なんだか気味が悪くなった。名刺を出したら校長室へ通した。校長は薄ひげのある、色の黒い、目の大きな狸のような男である。やにもったいぶっていた。まあ、精出して勉強してくれと言って、うやうやしく大きな印のおさった辞令を渡した。この辞令は東京へ帰るとき丸めて海の中へ放り込んでしまった。校長は、今に職員に紹介してやるから、いちいちその人にこの事例を見せるんだと言って聞かした。余計な手数だ。そんな面倒なことをするより、この事例を3日間教員室へ貼り付ける方がマシだ。教員が控え所へ揃うには、1時間目のラッパが鳴らなくてはならぬ。だいぶ時間がある。校長は時計を出してみて、おいおいゆるりと話すつもりだが、まず大体のことを飲み込んでおいてもらおうと言って、それから教育の精神について長いお談義を聞かした。俺は無論いい加減に聞いていたが、途中から、これは飛んだところへ来たと思った。校長の言うようにはとてもできない。俺見たような無鉄砲なものをつらまえて、生徒の模範になれの、一向の指標と、仰がれなくてはいかんの。学問以外に個人の特化を及ぼさなくては教育者になれないのと、むやみに法外な注文をする。そんな偉い人が月給40円で、はるばるこんな田舎へ来るもんか。人間は大概似たもんだ。腹が立てば喧嘩の一つくらいは誰でもするだろうと思ってたが、この様子じゃ滅多に口も聞けない。散歩もできない。そんな難しい役なら、雇う前にこれこれだと話すがいい。俺は嘘をつくのが嫌いだから、仕方がない、騙されてきたのだと諦めて、思い切りよく、ここで断っちまおうと思った。雇い合い5円やったから、財布の中には9円何がししかない。9円じゃ東京までは帰れない。茶代なんかやらなければよかった。惜しいことをした。しかし9円だってどうかならないことはない。旅費は足りなくっても嘘をつくよりマシだと思って、到底あなたのおっしゃる通りにはできません。この事例は返しますと言ったら、校長は狸のような目をパチつかせて俺の顔を見ていた。やがて、今のはただ希望である。あなたが希望通りできないのはよく知っているから、心配しなくってもいいと言いながら笑った。そのくらいよく知ってるなら、初めから脅かさなければいいのに。そうこうするうちにラッパが鳴った。 教場の方が急にガヤガヤする。もう教員も控え所へ揃いましたろうと言うから、校長について教員控え所へ入った。広い細長い部屋の周囲に机を並べてみんな腰をかけている。俺が入ったのを見て、みんな申し合わせたように俺の顔を見た。見せ物じゃあるまいし。それから申し付けられた通り、一人一人の前へ行って辞令を出して挨拶をした。大概は椅子を離れて腰をかがめるばかりであったが、念の言ったのは差し出した辞令を受け取って一応拝見をして、それをうやうやしく返却した。まるで宮芝居の真似だ。15人目に体操の教師へと回ってきた時には、同じことを何遍もやるので少々じれったくなった。向こうは一度で済む。こっちは同じ所作を15遍繰り返している。少しは人の了見も察してみるがいい。挨拶をしたうちに教頭の何がしというのがいた。これは文学士だそうだ。文学士といえば大学の卒業生だから偉い人なんだろう。妙に女のような優しい声を出す人だった。最も驚いたのはこの暑いのにフランネルのシャツを着ている。いくらか薄い地にはそういなくても暑いには決まってる。文学士だけにご苦労千万ななりをしたもんだ。しかもそれが赤シャツだから人を馬鹿にしている。後から聞いたらこの男は年が年中赤シャツを着るんだそうだ。妙な病気があったものだ。当人の説明では赤は体に薬になるから衛生のためにわざわざあつらえるんだそうだが、いらざる心配だ。そんならついでに着物も袴も赤にすればいい。それから英語の教師に古賀とかいう大変顔色の悪い男がいた。大概顔の青い人は痩せてるもんだが、この男は青く膨れている。昔小学校へ行く時分、浅井の民さんという子が同級生に会ったが、この浅井の親父がやはりこんな色艶だった。浅井は百姓だから、百姓になるとあんな顔になるかと清に聞いてみたら、そうじゃありません。あの人は裏なりの唐茄子ばかり食べるから、青く膨れるんですと教えてくれた。それ以来、青く膨れた人を見れば、必ず裏なりの唐茄子を食った報いだと思う。この英語の教師も裏なりばかり食ってるに違いない。もっとも、裏なりとは何のことか今もって知らない。清に聞いてみたことはあるが、清は笑って答えなかった。大方清も知らないんだろう。それから、俺と同じ数学の教師に堀田というのがいた。これは、たくましい言いがぐり坊主で、永山の悪僧というべき面構えである。人が丁寧に事例を見せたら、見向きもせず、いやあ、君が新任の人か、ちと遊びに来たまえ、あはははと言った。何があはははだ。そんな礼儀を心得ぬ奴のところへ誰が遊びに行くものか。俺はこの時からこの坊主に山嵐というあだ名をつけてやった。漢学の先生はさすがに固いものだ。昨日お月で、さぞお疲れで、それでもう授業をお始めで、だいぶご冷静でと、のべつに弁じたのは愛嬌のあるおじいさんだ。雅楽の教師は全く芸人風だ。ベラベラしたすき家の羽織を着て、扇子をパチつかせて、お国はどちらでげす？え、東京。そりゃあ、嬉しい。お仲間ができて、私もこれで江戸っ子ですと言った。こんなのは江戸っ子なら江戸には生まれたくないもんだと、心中に考えた。その他一人一人について、こんなことを書けばいくらでもある。しかし再現がないからやめる。挨拶が一通り済んだら、校長が、今日はもう引き取ってもいい。もっとも、授業上のことは数学の主任と打ち合わせをしておいて、明後日から家業を始めてくれと言った。 数学の主任は誰かと聞いてみたら、例の山嵐であった。いまいましい。こいつの下に働くのか、おやおやと失望した。山嵐は、おい、君どこに泊まってるか？山城屋か？うん。今に行って相談する、と言い残して、白木を持って教場へ出て行った。主任のくせに、向こうから来て相談するなんて不見識な男だ。しかし、呼びつけるよりは関心だ。それから学校の門を出てすぐ宿へ帰ろうと思ったが、帰ったって仕方がないから少し街を散歩してやろうと思って、むやみに足の向く方を歩き散らした。県庁も見た。古い前世紀の建築である。兵衛も見た。麻布の連隊より立派でない。大通りも見た。神楽坂を半分に狭くしたくらいな道幅で、街並みはあれより落ちる。25万石の城下だって、たかの知れたものだ。こんなところに住んで、ご城下だ、などと威張ってる人間は、かわいそうなものだと考えながら来ると、いつしか山城屋の前に出た。広いようでも狭いものだ。これで大抵は見尽くしたのだろう。帰って飯でも食おうと、門口を入った。帳場に座っていたかみさんが、俺の顔を見ると急に飛び出してきて、お帰りと板の前へ頭をつけた。靴を脱いで上がると、お座敷が空きましたからと下女が2階へ案内をした。15畳の表2階で大きな床の間がついている。俺は生まれてからまだこんな立派な座敷へ入ったことはない。この後いつ入れるかわからないから、洋服を脱いで浴衣一枚になって、座敷の真ん中へ大の字に寝てみた。いい心持ちである。昼飯を食ってから早速清へ手紙を書いてやった。俺は文章がまずい上に字を知らないから手紙を書くのは大嫌いだ。またやるところもない。しかし清は心配しているだろう。何せして死にやしないかなどと思っちゃ困るから、奮発して長いのを書いてやった。その文句はこうである。昨日着いた。つまらんところだ。15畳の座敷に寝ている。宿屋へ茶代を5円やった。神さんが頭を板の前へすりつけた。夕べは寝られなかった。清が笹飴を笹ごと食う夢を見た。来年の夏は帰る。今日学校へ行って、みんなにあだ名をつけてやった。校長はタヌキ。教頭は赤シャツ。英語の教師は占り。数学は山嵐。画学は野太鼓。今にいろいろなことを書いてやる。さようなら。手紙を書いてしまったら、いい心持ちになって眠気がさしたから、最前のように座敷の真ん中へのびのびと大の字に寝た。今度は夢も何も見ないでぐっすり寝た。この部屋かい？と大きな声がするので目が覚めたら山嵐が入ってきた。最前は湿気。君の受け持ちは。と人が起き上がるや否や談判を開かれたので大いに狼狽した。受け持ちを聞いてみると別段難しいこともなさそうだから承知した。このくらいのことなら、あさっては愚か、明日から始めろと言ったって驚かない。授業上の打ち合わせが済んだら、君はいつまでこんな宿屋にいるつもりでもあるまい。僕がいい下宿を終戦してやるから移りたまえ。他のものでは承知しないが、僕が話せばすぐできる。早い方がいいから、今日見て、明日移って、あさってから学校へ行けば、決まりがいいと、一人で飲み込んでいる。なるほど。15畳敷にいつまでいるわけにも行くまい。月給をみんな、宿料に払っても、おっつかないかもしれぬ。5円の茶代を奮発して、すぐ移るのはちと残念だが、どうせ移るものなら、早く引っ越して落ち着く方が便利だから、そこのところはよろしく、山嵐に頼むことにした。すると山嵐は、 ともかくも一緒に来てみろと言うから行った。町外れの丘の中腹にある家で、至極閑静だ。主人は骨董を売買するイカギンという男で、女房は亭主よりも四つばかり年笠の女だ。中学校にいた時、ウィッチという言葉を習ったことがあるが、この女房はまさにウィッチに似ている。ウィッチだって人の女房だから構わない。とうとう明日から引き移ることにした。帰りに山嵐は通り町で氷水を一杯おごった。学校で会った時は嫌に大風な失敬な奴だと思ったが、こんなに色々世話してくれるところを見ると悪い男でもなさそうだ。ただ、俺と同じようにせっかちで、感触持ちらしい。後で聞いたら、この男が一番生徒に人望があるのだそうだ。